古代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は美山市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。シーズン6では1回目から美山市を歩いています。1回目で紹介した村山健二さんの邪馬台国大和説の中では、卑弥呼の墓は権現塚古墳ではないかと言われています。そこで美山市瀬高郷土史会会長の熊川武さんの案内で権現塚を見に行きました。
実は田んぼの真ん中に、ある古墳です。権現塚、看板が立っておりまして、この古墳は平坦な微高地、まあ、若干高いところですね、はい、を利用して築かれた二段築状の円墳ということで、高さが 5.7 メートル、直径は45メートル、周囲に幅11メートル、深さ 1.2 メートルの溝が回る。溝が回ってたんですか。
そうですね、はい、昔はそうぐるっと回っていたと言われておりますね、
はいはい。ここからは何か出たんですかね。
北側の方になんかですね、はい、まあ、亀甘墓とか、はい、弥生時代の亀甘墓が44基、
はい、
それから箱式石棺が2基と、いう形で出土しております、
はい、でやっぱりここで祭祀遺跡とかそういうのもあったんでしょうか。
そうですね、まだ完全に調査は終わってないんですが、
はあはあ、
ただ一説によるとこの墓はですね、神宮皇后が田村積を倒破した時に、
はい、
官軍側、まあ、神宮皇后側の亡くなった兵士をですね、埋葬したと、はい、いうふうな一つの一切は残ってますね、
はいはいはい。神宮皇后と関係あったんじゃないかという、はい、古墳ですね。この権現塚古墳を村山先生は卑弥呼の墓の候補の一つ。
そうですね、村山説によるとこれは卑弥呼女王の墓である、第一候補といいますか、はい、そういう形でやれております。
はい、古墳は、まあ、二段式といいますかね、
はい、
ちょっとこの辺にはないような古墳ということですね。
そうですね、
今日は草刈りが行われまして、古墳の草刈りって僕初めて見たんですけど珍しいですね。
そうですよね、
きれいにこう散髪されたような感じで、丸い古墳が目の前に広がっています。
そして先週は美山市の古い神社をいくつか歩きましたが、どの神社も天智天皇とつながりの深い神社であるということが分かってきました。これはかつて唐と新羅の連合軍と百済と倭の連合軍との戦い、白村江の戦いと関連するのではという熊川さんの話でした。今夜はこの天智天皇がなぜ美山市付近にやってきたのか、別の面から見ていきます。お話を神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんに伺っていきます。
天智天皇といえば、はい、まあ、皇太子の時代は中野大江王子と、
そうですね、中野大江の王子ですね、
はいはい、でなぜ福岡に来られたかというと、斉明天皇と一緒に来られてるんですね、
はい。
で当時まあ、西暦で言えば600年代になるんですけれど、はい、 朝鮮半島に百済という国と新羅という国がありました。はい、で中国大陸は唐の国だったんですね。はい、で唐と新羅が連合して、そして百済をやっつけちゃったんですね。はい、それで日本からその百済を助けるために、まあ、支援軍を出すと、はい、まあ、そういう状況で、奈良の方から来られたのが、まあ、斉明天皇だったわけなんです。はい、で斉明天皇はたった一人で、来られたわけではなくて、皇太子のこの中野王子、まあ、後の天智天皇、はい、あるいは天武天皇、持統天皇、まあ、後にそういうふうな天皇になられる皇族たちと、はい、ほとんどもう全員でですね、はい、朝倉まで引っ越してきたと、はい、そういう感じの時だったんですね。はい、で あいにく斉明天皇が朝倉氏で、亡くなってしまいます。で猶予皇太子だったその中野英王子が天皇に即位するという頃に、はい、この中野英王子にお坊さんがですね、皇太子様、あなたはこのままでは食べ物を人から施されるようなことになりますと言ったんですね。でいやそれは困るなって、どうしたらよいかって聞くと、修行をなさいませというわけですね。で、それじゃあその人にこう食べ物をもらうようなことにならないようにということで、それをその即位する前にその僧をなくそうということでですね、修行に行かれたわけなんですね。でそれが柳川市の江の崎、それからこの美山市の長島に来られた
修行に、
はい、それが源平盛衰記に書かれてるんですね。
あ、そうですか。
はい、それで、まあ、この長島まで来て、そして、このつってんさんに宿泊していたわけなんです。はい、そうしますとある時その漁師が来てお魚をくれたんですね。でこれは何という魚かと名前を尋ねたらハラかと答えたわけです。はい、でそれはハラが赤いと書くわけなんですけれど、ハラ赤魚というのをお魚をですねくれたわけです。はい、でその皇太子が大変喜んで、それなら私が即位したら都に毎年これを届けなさいと言ったわけなんですね。はい、でそれが実現しまして、でなんとその美山の方でお魚が取れるとその太宰府 にですね、その氷詰めで持っていきまして、でそこからまた朝廷までですね、持っていく年間行事ができました。でそれが1月14日に行くっていうふうにこう決まってたんですね。
そうですか。
はい、で都ではその朝廷ではどんなことをするかというと、その天皇がそのハラアカのお魚をこう一口食べますと側近たちにこう渡すんですね。でみんながこうその食べかけをこう一口ずつですね食べていくという、でそれをハラカの煮え、ハラカの僧といってですね、そういう、はい、まあ、年間行事節会といいますけれど、まあ、そういうものになったというふうなことです。
この赤いハラのお魚ですね、
はいはい、
を献上したって、どうしてこういう魚をしたんですかね。
はい、でこのお魚はいろいろ説がありますけど、はい、ウグイというお魚なんですね。はい、で産卵時期になるとこう赤く線が出てくるので、それでハラアカ魚というわけなんです。はい、で実は景行天皇もここに来られてハラアカ魚を献上されたということで、まあ、有明海ではこの景行天皇の方が有名なんですね。はい、それでちょっと夜空の星の話になりますけど、はい、昔その福岡では北側にある星のことをハラアカの星と呼んでいたんですね。
あ、そうですか。
はい、でそこにはその稀にですけど赤いオーロラがこうほーっと出るわけなんです。はい、でそれがその このウグイの婚姻色とそっくりだったわけですね。それで、当時天にも神様がいて、その時々そういうふうにわーっと輝くのはきっとそのお宮があると 天、あの天の神様のお宮があると、そして、吉兆だというわけなんですね。ですからウグイにほんのり赤色が差すとこれは吉兆だという印に変わっていくわけなんです。はい、ですからその毎朝ですね、夜明け前、真冬にでもこう船に乗ってあの修行に行かれていたその皇太子がですね、ある日こう思いがけずその赤い腹のお魚をこう献上された、これはもう天からの頼りだと、で自分の修行が終わったと、即位してよろしいと、そういうふうに解釈したわけですね。それで大変その喜ばれたというわけなんです。で同じように次の弟の天武天皇も、今度は10年後ですけれど戦いがあるって、そして吉野に逃げ込まれるんですけれど、その時もやっぱりその吉野のクズからウグイをもらってて、で大変喜ばれたと、で、弟気味ですから、そうやってお兄さんがウグイをもらって即位したっていうエピソードをやっぱりそばで見てたり、していたんだと思います。ということでそのウグイはそういうとても縁起のいいものとして、喜ばれて、それでわざわざその都まで持ってきてほしいという話になったんだと思います。
そうですか。面白い話が残ってますね。
ああそうですね、はい、
縁起物だった
んですね。そうそうそう、はい、
赤い腹が、
はい、
赤い腹の魚が、はい、どういう修行をなさったんですかね。
はい、で、宮益市の方ではですね、中之江王子は毎朝毎夕、天照大神に祈られたというふうな話を伝えてます。
ああそうですか、
はい、でこの津天山から400メーターぐらいのところに、大神宮という、
ありますね、
で、そこにですね神様を祀るためにひもろぎというのを建てまして、そして、日の出を待って、そして日の出に祈っていたということです。はい、でその時にはその小舟に乗っていつも行かれていたというお話ですね。はい、それで、皇太子ですからたった一人で修行に出たわけではなくて、やっぱ護衛の兵たちもいたんですね。そして、その皇太子の印である旗とか矛を持っていたわけです。
はい、
で、ですからその護衛の兵がたむろしていた場所ともいうのも言い伝えてまして、でそこは鉾立の宮といって、50メーターぐらい離れたところですね。
そういうお宮さんもあるんですね。
はい、それから旗を立てたところも三旗の森といって、今でも大切にお祭りされています。
あ、そういう感じで大体修行に来られたということですね。
そうですね、なんかはい、なんというかちょっと一人でこう放浪したという雰囲気ではないですね。はい、で皇太子ですから絶対こう、身の安全を保障しなきゃいけないわけですね。はい、そうすると、どこにでも行けるわけではなくて、この物の部氏がしっかり護衛ができるという点で、この瀬高の長島が選ばれたんじゃないかなと考えています。
それともう一つあれがあるんですね。白月の湯の戦いの準備のためにこの辺に来られたと、で雨族がこの近くにいたんじゃないかという説もありますよね。
当然船に関しては、海の船は安住族、川の船は見沼族、そういう人たちがいて、そういう交通の便は昔は船だったので、ここの瀬高は特に柳川の江の崎ですね、そこが国際港だったんですね。
ああそうですか。はい、
ですから中世 の外国の地図にもこの江の崎の名前が書かれてます。
ああそうですか。
そのくらい有名な国際港だったんですね。
でこの辺のそういう 援軍をね、
うん、
求めてこの辺に来られたっていう説もあるんですね。
まあ、可能性はありますね、まあ、援軍をまとめようということでですね、
そうですね、はいはい、まあ、安住族の力を借りたいというのもあったかもし
れない、
う
ん
う
ん、あ、それはありますね、はい。
そして海での交易に長けた安住族がこの辺りにいたのではないかという話がありました。実は宮浜市には有富と書いて安住と読んだ地区がありました。ここの若宮神社を訪ねました。お話を神社の管理とここに保存してある人形の管理をしていらっしゃる宮浜市大江港区有富行政区区長の古川博次さんに伺いました。
今80代以上の人たち、はい、この瀬高町に住んでるですね人たちが、はい、あなたさんどこから来なかったかもってこう尋ねられるとですね、私たちは有富って言ってたんですけど、有富って言うと、ああ安住の持ちはしゃです、うん、だからもう昔の人たちみんな有富って書いて安住安住って言ってたんですね、うん、でその、村山先生が私も学生の頃ですけどよく家に来てやったん でその頃からここの有富中地区は、安住族の安住水軍がいた場所はもというようなことをずっと言ってあったんでですね、はい、それからやっぱり関心持ってですね、
はい
はい、やっぱり春秋戦国時代の五越の戦いで、うん、五が負けて、うん、その時にいっぱい来たんでしょうねこっちにね、うん、その時にいろいろ有明海の方にも来たんじゃないかなと思うんですね、うん、
ここの神社には高野宮の人形と大きさが似た人形がありました。人形の数は全部で20体、そのうち女性の人形が6体、男性の人形が14体です。この男性の人形の格好は高野宮と同じく上半身裸で腰に蓑をつけています。ただここの人形の顔の表情が高野宮のとは全く違って、すべての男性像の頭は長髪ザンバラ髪で、目をカッと見開いて大変いかつい表情の人形です。この人形と安住族との関係について伺ってみました。
私もずっといろいろ調べてたんですけれども、いかめしい顔をしてるんですよ、うん、みんなそのまあ、玉より姫、豊玉姫ですか、うん、が漢字満字の玉を持ってる像ももちろんありますけれども、うん、その周り を囲むようにしてそういう赤い色の上半身裸の像がですね、いろいろ剣を持ったり、御幣を持ったりですね、旗を持ったりしてるのがいっぱいあるんですけども、みんな顔がいかついんですよ。で、なんでだろうと、ちょっと思ったんですけど、まず岸和神殿の中で邪馬台国の風俗とかそういうのを紹介するところがありますよね、うん、でまずそのみんな朱ですか、うん、炭とか朱って赤いのを体に塗ってるとか、うん、入れ墨をしてるとかありますですね、うん、それともう一つ自祭中なんかですね、うんはい、この自祭じゃないかなと思うんですね、思ったんですよ、うん、自祭というのは船で朝鮮とか、中国に、うん行きますよね、うん、その時に船の先頭に乗ってその嵐に遭わないようにですね、うん、病気にならないようにこうしてるその、なんていうんですか、シャーマン的な男性ですね、うん、で嵐が来たり病気になるとこれ全部海の中に落とすんですよ、
うんう
ん、だけど無事に中国に届いたらいろんな宝物とかですね、うんうんうん、をやるというようなことを岸和神殿に書いてありますよね、うん、だからその実際じゃないかなと私は、うん、思ってですね、うんうん、 かなりいかめしい顔つきしてますのでね、はい、だからそういうやっぱり覚悟を持って、うんうん、海に飛び込んでですね、そして、やっぱり彼らがまたそういう一つの客心というんですか、うん、お客の神とかですね、あのに、わだつみの神にですね身を投げて、うん、みんなを救ったという、うん、そういうことでこう後の人が作ったかなというふうに、ね、ちょっと思ったんですね。あれでしょう、カッパか安住族があんな上半身裸のはずがないなと、うん、ちょっと 思ったりもしたんですけどね。
声の宮もね、一心はカッパ堂ですもんね。
そうです、ね、ああそうですね、
五体の、ね、中の一
心、あでみんな赤いでしょ。
赤いですね、
赤いですよね、はいはいはい、あの赤い像はやっぱり私も小屋の宮のカッパさんも実際かなと。
ああなるね、
はい、
はい、古川さんの話では実際ではないかという話が出てきました。そこで実際について魏志倭人伝を調べてみました。こう出てました。渡海して中国に至るには常に一人をして頭を櫛削らず気質を覗かず、つまり白身も取らず衣服は赤ずき汚れ、肉を食わず婦人を近づけず、僧人つまり喪に服している人のごとくせしむ、これを名付けて自斎となす。もし行く者吉善なれば、つまりうまくいけば共にその成功、つまり奴隷または捕虜や財物を報いとあります。もし疾病あり妨害に遭えば、もし病気や悪いことが起こると、すなわちこれを殺さんと欲すと書いてあります。これが自斎というもので、古川さんはこの安住族は自斎ではなかったかと見ていらっしゃるのです。いずれにしても大変興味ある人形です。今週も宮間市を歩きました。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は世界遺産のある町福津で作って売ってる餃子の山八が新しい面白い取り組みをしてました、
はい、
10月31日まで山八のハッピーハロウィン
餃子とハロウィン、面白い取り合わせですね
ちょっとびっくりしちゃったんですが、いや2割引きの商品を用意したんですよってにっこり笑うのが、こよなく歴史を愛する取締役社長の藤本大志さんなんですが、こんな風に考えたそうです。
まあハロウィンパーティーで活躍できそうなメンバーかなと
選ばれたのが手羽餃子、パリットチーズ、パリットチーズハニー、パリットチーズ明太、安納芋まん、そしてかぼちゃ餃子。
かぼちゃ餃子、
ちょっとびっくりでしょ。と思ったら北海道産のかぼちゃと北海道産のバターを使った甘い餃子なんです。
ちょっと甘めの、はい、おやつ おつまみというより おやつっていう感じ。
あれもおやつとして開発したんですか。
そうですね、だから焼いて食べるよりも揚げて食べた方がかなり美味しいと思います。
おお、食べてみたいですね。
私焼いて食べてみたんです、食べさせてもらったんです、
はい、
甘いね。印象としてはスイートポテトに一番近いかな。
あ、いいですね。
かなり滑らかでクリーミーなんですよ。生クリームが入ってるかと思うぐらいのクリーミーさなんですが、まあ社長もにっこり笑いながら、まあご飯とは食べられないけどねとコーヒーとか紅茶と組み合わせる、
デザートにもなりますね。
そうそう、あとウイスキーとかだとお酒ともいけるんじゃないかとおっしゃってたんですよ。ここまで来て包めばみんな餃子ってよくおっしゃる社長の言葉が私の中に、うん、なるほどなって響いてきたんですよね、うん、そしてさらに餃子の山地面白いことやってました。福津本店と、宗像モンテオット店でこんなことを始めてるんです。
まあ、コロナのこともあって、 まあ、三密を避けてっていうのもあって、まあ、10時から7時までは店員さんいるんですけど、そこからいつでも買えるように無人で、はい、販売を始めてます。
どうするんですか？
いやもう商品取っていただいて、選んでいただいて、でお金入れてもらって。
はあ、
よく畑の横とかに棚があって、農作物一、はい、山100円取りに入れてねってありましたでしょ、あれの餃子版なんです。
は、思い切りましたね。
びっくり、それ大丈夫なんですかって言ったら、もうすでに福祉本店ではお店の前でその無人コーナーっていうのがスタートしてるんですけど、一回も計算が合わなかったことがないそうです。
うん、素晴らしい。
みんなお客さんいい人なんだと思って。でまあ、ただ何が不便かっていうと、お釣りが出ないのでピシャッと切りのいい金額にしてくれてますが、切りのいいお金を持っていかなくちゃいけないということと、あとクレジットカードが使えない、ポイントカードが使えない、だけどペイペイで支払いはできるんですよ。
あ、そうなんですか。
面白いこと考えてらっしゃる。で、福祉本店お店の前のこの箱で選ぶようになってるんですが、宗像モンテオット店はお店自体が入れるようになってるんです。だからフルラインナップで食べれるように買えるわけなんですよね。恐るべし24時間営業になってますけれども、その夜も開けてるからということで、こんな商品も生まれました。
真夜中の餃子。いや、もうニラとかニンニクとかめちゃくちゃ入ってる餃子です。
そんなん食べたら眠れなくなりそうですけど、真夜中の餃子。
はい。夜更かしする時用の。
面白い。
いいでしょ。
発想が素晴らしい。
どうしても昼に欲しかったら、これ福祉本店限定のメニューなんですが、お店の人に行ったら出してもらえますけどねって笑ってらっしゃいました。
いいですね。
この後11月は餅とチーズの入ったもっチーズも登場しますし、寒くなってくると鍋にも餃子がおすすめだと、その時にはこんな風に使ってねと社長はおっしゃってます。
餃子はもう最初から入れたらぐちゃぐちゃになるんで、もう食べる前にポンって入れて、パッと浮かんできたら食べてて、はい、
いいですよ。
いいですね。鍋にも良さそうですね、
はい、24時間買える山八の餃子になりました。夜中もそれから通信販売もありますんで、美味しく食べて元気になりましょう。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。